ご機嫌いかがでしょうか。中村くーみんです。2009年8月9日、そろそろ2009年の夏もお盆休みモードに入ってきているようですね。帰省のご予定、そして楽しいレジャーのご予定、いかがですか。くーみんは実は先週週末に1泊2日の強行軍だったんですけれども、ちょびっとねお仕事を方々実家に帰省していたというのもあって、しばらく本格的な帰省は先延ばしにしようかなと思っております。群馬はかえって東京よりも暑いというね実態もあったりしますので、いかがお過ごしでしょうか。では今日も元気にいきましょう。フラワーステーション、今日の花と花言葉。今日8月9日の花は京竹桃。花言葉は危険な愛。今日の花、京竹桃のご紹介です。公害に強い街路樹、そして有毒植物として名前を轟かせる一方、生命力が強く被爆した広島の町でいち早く花を咲かせたとして広島市の花に制定されています。京竹桃科の常緑症候木、地中海沿岸からインドにかけてが原産地とされています。日本への渡来は江戸時代、だいたい18世紀の中頃から末頃にかけて。高さは3メートルから4メートルくらい。花の季節は6月から9月頃にかけて。直径 4,5 センチの花びらが5枚の花を茎の先に数輪ずつまとめて咲かせます。花の色はピンクの濃淡、白、紅色、黄色など。一重咲きと八重咲きがあって、一重は日日草という花にとてもよく似ています。それもそのはず、日日草は京竹桃科なので、こちらが本家と言えるんですね。名前の由来は葉っぱが竹の葉に似ていることと花が桃に似ていることから、中国で使われている中国名をそのまま拝借しています。花は桃というかピンクが鮮やかな花色から連想されたんでしょうね。強烈な有毒成分はその名をオレアンドリンと言います。生酸カリよりも少ない量で死に至るというパワフルさで、葉っぱ、茎、花のほか白い樹液にも豊富に含まれています。その有毒さたるや煙まで、低い温度で生木が燃えた場合は吸い込むと結構危険だということなんです。大気汚染への耐性が高いゆえに高速道路の路肩に植えられていたりしますけれども、交通事故の炎が燃え移っちゃったりしたらさらに危険が倍増。よらば大樹の陰ならぬ、よるな京竹桃のそばであります。で、まあそもそも火災現場には近寄りませんけれどもね。一般生活における注意点としては、剪定した枝を燃やさない、触った後は手をよく洗うといったところでしょうか。美しい花を適度な距離から眺めて楽しむ分には問題ありません。とはいえ危ないと言われると余計近づきたくなったりするのは、危険な愛が燃え上がるのと同じ作用なのでしょうか。以上、今日の花、京竹桃についてご紹介しました。フラワーステーション、 後半は今日の花の花言葉、凶竹と危険な愛にちなみまして、ちょいとばかし愛についてお話ししてみたいと思います。と言ってもね、大したことではありません。単なる恋バナでございますが、初恋の思い出ございますでしょうかね。思い出してみてくださいね。まあクーミンは何を隠そう、いい話の初恋があるんですね。小学校3年から中学3年までずっと同じクラスだった男の子がいまして、これってすごい奇跡的でしょ。毎年毎年クラス会があるのに、7年間もねずっと同じクラスだった男の子がいたんですよ。でその彼っていうのは小学校2年生の時に別なところから転校してきた子だったんですね。で小学校3年の時に一緒になって、中学3年までの多感な時期を同じ教室で机を並べて過ごしたということでありましてですね、お互いそれぞれ得意科目なんかも似通っていたりという部分もあってですね、まあライバルでもあり、ちょっと意識するような存在でもあり、なんと中学の時にはですね生徒会の役員を一緒にやったりなんていうこともあったりしてね、なんと言いましょうか、非常に清く正しく美しくいい関係を保てていたわけなんですがね。でこの話後日談がありまして、まあ私は女子校に行き、彼は工業高校だったんですが男子校、ほぼ男子の学校に行きというふうに道が分かれたんですけれども、その後私女子校で演劇部に入りまして、その演劇部の公演をねわざわざ見に来てくれたりしたんですね。遠路はるばるですよ。今思い出してみるとすごく甘酸っぱい青春の思い出だな。どんどん妄想が膨らんできてしまいましたが、まあ夏ということもあってね、いろいろな出会いもあるかと思いますが、ぜひ心に残るいい出会いをね経験してみていただきたいななんて思っているわけなんですね。まあ、クーミンもねこの先の人生いろんな意味でのねいい出会いを重ねていきたいと思います。以上、全然危険な愛じゃないですね、ちょっとバカし恋バナお話ししてみました。お送りしてきましたフラワーステーション、今回はそろそろお別れのお時間です。今回ご紹介の凶竹とは広島市の花、そしてこの回をアップさせていただいています8月9日は長崎の原爆記念日にちょうど重なっています。夏いろいろと楽しいこと華やかなこともありますけれども、過去の影の部分にもねしっかりと目を見据えて、自分には一体平和維持のために何ができるのか、そんなことについてねちょっとの時間でもいいから思いを馳せるひとときもあってもいいかもしれませんね。ではまたお耳にかかりましょう。中村クーミンでした。